参加者アンケート、村島、製薬災害ボランティアネットワーク。今回のボラバスに参加して感じたこと、思ったことなどをお答えします。まず、参加者の皆さんがおっしゃったように、どこの集会所でも、被災者の方々の明るい笑顔が印象的でした。元気な子供たちや明るい皆さんから、かえって私たちが元気をいただいた感じがしました。クリスマスリースを作りながら、小さな話題が広がって、自然な形で、被災の時の状況などをお聞きすることができました。お話は、しっかりと心に留めておきます。元気な子供たちに、布絵本の読み聞かせをしました。終わった時に、また明日来てねと子供に言われた時は、思わず、また明日ねと返事をしそうになりました。読み聞かせ冥利に尽きるひとときでした。反面、ここに参加されない方、参加できない方々のことが、心に重く残りました。慣れない土地での仮設住宅の孤独な暮らしに、どうぞ、一日も、早く安心な生活が送れますよう、心から祈らずにはいられませんでした。八浦市のご案内で、被災地の視察をしました。中心街である地域も、更地と土台のみが残るところがほとんどで、復興の兆しは感じられませんでした。海岸には、膨大な量の瓦礫、燃えるゴミと燃えないゴミに分ける作業ができていないが集められており、一体、復興税は、どこにどう使われているのか、怒りがなかなか収まりませんでした。八浦氏のお話で、すごく心に残ったのは、奇跡と悲劇は紙一重というお話でした。それは、奇跡と言われた釜石の小中学生の生存率 98.9% は、日頃の防災教育の結果と、その時の判断が、子供たちの命を救ったというお話です。私たちは、災害ボランティアのコーディネーターとして、情報を読み解く力、判断力、決断力などの必要性を感じ、その重い責任に身の引き締まる思いがしました。映像で見るのとは大違いで、実際に現地を見たことにより、状況を肌で感じ、実感としてその被害を捉えることができたことは、今回のボラ活の大きな経験でした。2回目の視察は、菊池淳氏のご案内で片岸海岸に行きました。ビーチプロジェクトという事業で、津波によって失われた浜辺を子どもたちが遊べるビーチにしようという事業です。子どもたちが安心して遊べるビーチに戻すのには、自然の力では15年もかかるそうです。ここでも、一日でも早く安心して遊べる海水浴場になることを祈りました。目の前の海は、大きな爪痕を残したことなど嘘のようで、穏やかに、キラキラと、晩秋の光に輝いていました。菊池氏のお話の中で、大きな災害をもたらした海だけれど、その経験を乗り越えて、海は、やっぱり、ここに住む人々の心の拠り所だとお話ししてくださったことが、心に深く残りました。今回のボラ活では、高校生の皆さんの優しさや手助けに支えられ、グループの皆さんのおかげで、楽しく元気に活動できたことを感謝します。高校生の参加から、ボランティアの心が確実に若い世代に受け継がれていることを実感しました。元気で生きながらえたら、またボラバスに参加して釜石の方々にお目にかかりたいものです。真夜中のバスの中のコンサート、素敵でした。あ、それから、もう一つ、もし、参加の方々の了承が得られれば、参加者のお名前の入ったネームプレートをつけていただければ、もっと良かったと思いました。